旧約聖書のダニエル書というところがですね、ダニエル書。旧約聖書の後半になりますね、まあ、詩編の後ということで、ダニエル書の第7章ですね。ダニエル書の第7章でございます。ダニエル書の第7章ですが15節ぐらいから読みましょう。15節までぐらいから15節から、ダニエル書第7章15節から終わりまでをご一緒にお読みします、はい。ここにおいて我ダニエルその体のうちの魂を憂いし、我が脳中の幻のために思い悩みたれ、すなわちそこに立てる者の一人につきて、このすべてのことの真意を問いけるに、そのもの我にこのことの解き明かしを告げ知らせていよ。この四つの大いなる獣は地に起こらんとするよたりの王なり、されどついには意図高き者の生と国を受け、とこしないにその国を保して世々限りなから。ここにおいて我またその第四の獣の真意を知らんと仰せ、この獣は他の獣と異なりて、糸を恐ろしく、の歯は黒金、その爪は赤金にし、暗いかつ噛み砕きて、その残りを足にて踏みつけて、子も獣の頭には塔の角ありし、その他にまた一つの角いできたりし、それはために三つの角抜け落ちて、この角には目あり、また大いなることを言う口あり、その形はその共柄よりも強く見える。我またこのことを知らんと欲せ、我見つつありきるに、この角生徒と戦いてこれに勝ちたりし、ついに日の老いたる者来たりて、意図高き者の生徒のために抗議を行う。しかしてその時至りて生と国を得た。彼各襟り第四の獣は地上の第四の国なり、これは全ての国と異なり、全世界を平論し、これを踏みつけかつ打ち破る。その塔の角はこの国に起こらんところの十人の王、これが後にまた一人起こるべし。 これは先のものと異なり、かつその王三人を倒すし、彼意図高き者に適して言葉を言いし、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼また時と掟と変えんことを望む。生徒は一時と二時と半時を振るまで彼の手に渡されてある。確定のち裁き始まり、彼はその剣を奪われて終わりまで滅びます。しかして国と剣と天が下の国々の力とは皆意図高き者の生徒たる民に帰せ。意図高き者の国は永遠の国、諸国の者皆彼に仕え、かつ従う。そのことここにて終われ。我ダニエルこれを思い回して大いに憂え、顔色も変わる。我このことを心に収め。ダニエル書は予言研究の一番のベースとなっている書物でありまして、紀元前ですからね、ダニエルの時代、紀元前、600年700年その、そうですね、そのあたりですねに書かれたわけでありますから、今から3000万年まではいきませんけど、2500年以上前に書かれた、こうやって読めるということは、なんとなく不思議な気もしますけども、印刷のおかげで、そういう技術が進んでまいりまして、聖書のこの紙っていうのもインディアンペーパーとか言われて、だいぶ薄くしてあるわけですけど、薄くて丈夫でないといけない。で、ダニエル書のダニエルの予言は、神の、これを知恵の言葉と言ったらいいですね、知恵の言葉、神の計画を一部示してくれたわけであります。だからこう紀元前の、6世紀7世紀ぐらいに、ダニエルがその後この世界に起こってくる帝国と、いうことを中心に神様からこの予言が与えられてきているわけですけれども、その予言の通りに歴史はなってきているわけでありまして、今読んだところは、その第4番目の国っていうことになる、第4番目の帝国ということになりますね。でこれが要するにそのローマ帝国、古代ローマ帝国という、ことになっている、ローマ帝国ですね。ダニエルのこの予言がなされた時代はバビロン帝国、バビロニア帝国ということで、これは古代ではなくて新バビロニア帝国ですね。古代のバビロニア帝国のあった場所にまた新バビロニア帝国っていうのを築いたんですね。だからこの古代のバビロニア帝国っていうのは、有名なバベルの塔っていう、それも出てきますけども、これはもうちょっと昔の話で、ダニエルの時代にネブカデネザルっていう王様が出てきて、バビロニア帝国っていうものが支配したわけです。でこの後のこと、つまりバビロニア帝国というのはユダヤ人の帝国じゃなくて異邦人の帝国ですね。ダニエルはユダヤ人ですから、でバビロニア帝国に捕虜となってユダヤ人は連れ去られていて国を失ってしまった状況ですから、この後我々の運命はどうなるのだろうか、ユダヤ人の運命は、我が民族同胞はどうなってしまうのだろうかというのは、一つのダニエルの神に対する問いかけであったわけですね。で神様それをちゃんと丁寧にダニエルに示してくださったわけですね。それでバビロニア帝国は滅んで、その後次の帝国は起こりますよという予言が まあ、ダニエル書ちょっとこれか今はここは読みませんけど書いてあって、実際その後に次に起こってきた帝国が、まあ、ペルシャということですね。まあ、ペルシャが起こってきましたね。でそのペルシャも滅んで、次にまた第3の帝国が起こってきますよというのが聖書の予言で、歴史的には確かにその後に、ギリシャが起こってきたわけですね。でギリシャはアレクサンダー大王という大王によって、まあ、瞬く間にペルシャを制しただけじゃなくて国土を広げていったわけですけども、けれども彼はもう30代で亡くなるわけ、死ぬわけですね。その死もちょっとこういわくつきたいわくつきで、30代の若さで、まあ多分毒殺だろうということなんですけども、けれどもまあ死ぬ前に遺言を書いてなかったんですね。まあ、遺言書いてなくても何か一言でも言葉を発すればそれは遺言になっていったわけですから、まあ、これだけの巨大なねペルシャ帝国からさらにギリシャ帝国っていうですね、ギリシャを作って、もうあまりにも広すぎるこの大帝国、これ一体あなた死んだ後どうしたらいいんですかという、誰がこの後それを受け継ぐんですかというところは、彼に生まれたやっと生まれた子供を持って、やっと生まれても何も自分の家に帰ってきてませんからね、何十年も、何十年と20年と10年、10代で彼は確か大王になったんですから、だからソクラテスが彼の師匠だったって言いますから、まあいろんなことを勉強していたと思うんですけど、まあとにかく家に帰ってきてやっと与えられた子供をもう毒殺されていくということで後継ぎはいない。だから誰にねこれは与えるのかといった時に、まあ誰でもふさわしい人でいいよっていうのは感じのこと言ったんですよね。でこれがものすごくこう帝国の分裂につながっていったわけで、まあその側近がそれぞれこのギリシャを分裂させて自分の国にしていったという、それからその戦いが始まるんですが、これここにはこの予言的にこう書いてありますよね。17節に、この4つの大いなる獣は地に起こらんとする 4人の王なり、はい、でもまあ4人の王の今度はまたいろいろ駆け引きが始まっていくわけであります。そうですね、まあですから、まあ、ギリシャという国がですね、まあ4つに今度分断され、はい、でそこからまあ3つの、ね角とかいろいろ出てきますけれども、その一つが、まあ、今度はローマ帝国につながっていくわけでありますから、この第4の獣って、ね、23節ですね、第4の獣は第4の国が出てくるよということです。でこれは歴史的に見ればローマなんですね。このローマが帝国が起こってきますということで、この確かに聖書の予言通りに世界は動いてきてるわけですね。でこのローマの時代にイエス・キリストがこう生まれてくるわけですけども、このローマはね、地上の第4の国、これは全ての国と違ってますよということで、全世界を平頓しこれを踏みつけかつ打ち破らん、でこのローマ帝国はね、長いことこう 築かれていくというか、世界をまあ治めていくわけですけども、そのローマ帝国に次々と起こってくる王様、まあ皇帝ですね。まあローマ帝国はこの共和制から始まっているはずですから、最初は王様がいなかったんですよね。 まあ、議会と市民で成り立っているという、まあ、こういう国だったわけですね。ところがだんだんとそこから一人の人にもう任せるよというようなことで権力を任せていった結果、皇帝、一人の皇帝が主権を持つというそういう形に移行していくわけですね。これで、まあ、10人の王様が起こってくると言いますけど、多分10人だと思うと、まあ、分かりません。数えてみないから、まあ、聖書が言うのは間違いないと思うんだけども。それから、キリスト教の迫害も、まあ、ネロなんていう皇帝もいましたけども、キリスト教を迫害する皇帝も起こってきたんだけれども、それ10人目に当たるかと思うんですけど、コンスタンチン帝っていうのが出てくる。コンスタンチン。彼は自らキリスト教徒になるわけですね。だからその時点でもうキリスト教の迫害というのは終わるわけです。そしてこのコンスタンチンは自分はキリスト教徒にはなったんだけど、別にキリスト教のことに興味があるわけでもなくて、彼は政治家であり、まあ戦う人でもあったわけだから、まあこの皇帝として国をまとめていく、まあこういう必要が出てくるわけです。ですからそこでまあ、迫害といういろいろな、まあ、荒波を乗り越えながら、まあ、キリスト教はローマ全体に広まってはいくんですけども、ついにローマ全体に広まっていって、キリスト教はローマの国教、まあ、国教というのは国の宗教ですね、ローマの国教となった。まあ、そういうふうに義務教育では教えるわけですよね。多分教科書もいろいろあるから、どの教科書を使うかによってなんですけども、まあ義務教育でそう教えるわけ。まあ高等教育になると、つまり高等学校以上になると、そういう教え方はしてないはずでありまして、キリスト教がローマに広まってローマの国教となったんじゃなくて、ローマ帝国がキリスト教を支配する手中に収めたという形ですよね。まあそういう事実、そっちの方ですね。ローマ帝国がこの厄介なこのローマ全土に広がってしまったこのキリスト教をなんとか自分のコントロール下に収める。でそれを収めるためにどうしたかというと、いろんな教えがあっちゃまずいから一つにまとめさせた、そして宗教会議っていうものを開いて、まあ専門家みんなこう呼んできて、そうですね、それからキリスト教の教義を一つこう定めてほしいと、で一世紀の初代のキリスト教会が持っていた真のこの教えではなくてですよ、それとは違ったものがこの正当な教義として定まってしまったんですね。これはニケアの宗教会議っていうのが325年に開かれました。325年だから初代教会からしたらもう250年近くも経った後ですけども、その教義というのが、まあアリウス派とアタナシウス派というのは最終的にこう戦っていくんだけども、アタナシウス派の提唱する三位一体論という神官が定まったわけです。神官というのは神の味方ですよね。神様というのはキリスト教の神様というのはどういう神様かと、言った時にこの三位一体論というものが、これが正当である。正しいというふうにされたわけです。でこれは今でも今日でもキリスト教会のベースに土台になっているわけです。世の中のキリスト教会、聖書はそう言ってないんだけども、まあ三位一体論っていうのが、まあこれがこれに反対したものは全部異端として、そうですね、そしてこう攻め滅ぼしていったわけです。だから今でもそれ以外のものは異端となれなってるわけね。それでこのだから異端というのは、 間違っているっていう話じゃなくて、ローマカトリック教会から見たら違ってるっていうだけのことそれが真理であっても、あ、それはお構いなし、ローマカトリック教会から見たらそれはおかしいとこういう、だからもう、そうですね、それでその三位一体論というものともう一つ定めたことがあった、二つ定めたんですね。それが何かというと、日曜礼拝、礼拝という神の定めた日は土曜日なんです。つまり安息日、神様が人間をお作りになって人間を祝福するために、人間が祝福を得るための日を設けたわけです。これが土曜日なんです、安息日、7日目。けれどもローマはそれまで休日が日曜日だったんですね。なぜかというと太陽を拝んでたから。ローマの神様は太陽だったわけですね。で、太陽も朝日の出る時の太陽と真昼の太陽と夕方の太陽と姿が違うからって、3つの神様っていう考え方を持ってた。それが三位一体の方にも来てるわけですよね、だから多神教であるわけですよね。まあ一人じゃないですか、神様ね。それから日曜日に礼拝を変更した。自分たちはキリスト教になったんだから、それまでのキリスト教のやっている土曜日の礼拝を守りましょうじゃなくて、キリスト教の方を日曜日に礼拝日を変えてくれっていう、日曜日を礼拝の日とした。つまり神様の定めたものを2つ変更したわけですね。一つは何かというと、偶像を崇拝したわけで、神様お一人なんだから、そのお一人の神様を礼拝しなさい、それからもう一つは土曜日の安息日、これは神の定めた日だから、神の定めた、ね、だからか、神の神を礼拝するってお一人の神様というのはイエス・キリストなんですよ。初代教会、一世紀の教会はみんなイエス・キリストを礼拝してたわけです。イエス・キリストに手を合わせてたわけです、要するに。で、イエス・キリストがいなくなった時にはこのイエス・キリストの名を礼拝してたわけです。そうですね、イエス・キリストの名を崇めていたけれども、この4世紀に325年になって、この三位一体論、つまり、イエス・キリスト以外のものを礼拝するようになったんですね、それから土曜日をやめて日曜日に礼拝を変更した。で、これもここに予言されていることなんで、はい、ここに、25節ですね、25節ご一緒に読ましょうか。彼、意図高き者に適してことを言い出し、かつ意図高き者の生徒を悩まさん。彼、また時と掟とを変えんことを望まん。はい、こうですね。この彼というのはそのコンスタンチン帝のことを指しているとしか思えないんですけど、この予言はですね、ローマ帝国に起こる、まあ、10番目の王様かどうか、まあ、大体そうなんでしょう、はい、10人の王の後に起こってきたっていう書いてあるから、10人目じゃなくて10人の王の後に起こってくる一人の王様、コンスタンチンって。彼は、意図高き者に適したっていうことで、意図高き者というのは神様ですから、神様に敵対するもんだと聖書は言ってるんですよ。まあ歴史的にな評価というのは、コンスタンチン帝はキリスト教のクリスチャンの味方だみたいなことになって、でカトリック教会がこう成立していくわけですけども、聖書は彼はね、意図高き者に適して言葉を出す、そして意図高き者の生徒を悩ます。なんで悩ますんですかって言った時に、時とノリ掟を変える、時というのは安息日を土曜日から日曜日に変更したということの予言なんです。 それから掟というのは、それまでイエス・キリストを礼拝していたのを三位一体の神という神を作り出して、それを礼拝させる。この二つを変えたということにおいて、彼は聖書的に言えばもう有罪なんだよね。まあ、いわゆる神に敵対するものなんだ。そうですね。そしてその後に聖徒は、まあ、本当の真のクリスチャンはですよ、一時と二時と半時を振るまで彼の手に渡されてあらんということで、この一時と二時と半時っていうのは年月にこれ変換すると、ダニエルに神様が教えた変換方法で変換すると1260年ということなんですね。1260年。それでこれがいつから1260年なのかというこの起点が重要なんですけども、これはニケアの宗教会議からとすれば、ニケアの宗教会議において三位一体が決まったわけですから、ニケアの宗教会議が325年なので、1260年だから1600年、ね、ぐらい、17世紀ぐらいまでこの悩まされる、これがね、世の中で言われるいわゆる中世というですね、中世の時代ですね、この中世の時代に世界は暗黒時代であって、ローマカトリック教会の権威の下で悩まされて苦しめられて束縛される時代なんですよ、ね。意図高き者の生徒が悩まされていく、ただこの中世の時代に燦然と輝いた世界の奇跡と言われるのが日本の江戸時代、これだけは別格。どういうわけか例外、あとは世界はですね、ローマ帝国の支配下で、まあ、暗黒時代を迎えていたわけです。だからヨーロッパでも、まあ、外国でも日本の江戸研究者がたくさんいるっていうのは、まあ、非常に興味深いですね。江戸の文化にしても、まあ、いろいろな、まあ、ことにしてですね、そんなことは世界のどこにもなかった、これは奇跡と言っていいと、まあ、いうわけであります。で、まあ、いずれにしてもですね、その、まあ、17世紀になってきますと、デカルトが出てきましたね。その後こう近代デカルト主義とかルネサンスとか宗教改革といろんなことが変化が起こってきましたけども、それまではこの、このローマ帝国と、そのローマ帝国のちょっと形を変えたローマカトリック教会とに、まあ、支配されてくるわけであります、世界はですね。だからこの三位一体論というのはですね、まあ、聖書的に言えば間違いなんですね。だけどこれ一体何なのかということは意外と知ってるようで知っていない。でもう一回それちょっと我々もおさらいしといた方がいいかと。世の中のキリスト教会、世界で20億いるっていうキリスト教徒もほとんどがこのことをベースに聖書を学んでいる、そして、この神様を拝んでいる。だからその三位一体論の「み」というのは「暗い」と書いてるわけですよ。三味と暗い、なんで暗いなんですかっていうと、それは「威嚇」という言葉の略なんですよね。威嚇と「核」っていうのは格付けの格、性格の格、人格の格。威嚇っていうのは暗いの格とかで威嚇、それ一体どういう意味ですか、こう聞くと、まあ、それは人格のことだっていうね。人格、人格だったら人格と言っていいんじゃないか、ね、三人格と言ったらいいんじゃないかとこう言うんだけども、いや三威嚇だ、なんで人格と言わないかというと、人格というのは人に対して言うことで、神様に対して言うのは人格ね、威嚇だっていう、威嚇っていう言葉を作ったわけ。威嚇としないで神の核とか言って人格な、神格か人格か、そっちにすれば本当はいいんだろうけども、なぜか知らないけれどもペルソナっていう言語を日本語で威嚇という翻訳したわけです。まあ威嚇、だから まあそれはそれでいいんですけど、つまり神様には3つの人格があると言ってるわけですよ。三味というのはそういう意味です。三つの威嚇がある、三つの人格がある、これがこの三位一体の言ってる神様なんです。三つの人格があったとすれば体も三つあるはずなんですよね、そうしないと理解できないですよね。唯一もし理解できるとしたら体は一つだっていうわけでしょ。一体だから三位一体、体は一つだけども人格は三つあるって、これを人間が理解しようとすれば唯一できるのは多重人格というやつですね。神様も多重人格だったら私も安心しましたねと思ったわけじゃない。だからそれはねありえない。一つの人格に体は一つしかないはず、基本的にはね。そうですね、だからここで我々はちょっとごまかされて、多くのクリスチャンはそこでごまかされるわけですよ。神様は3人いると教えられながら聖書が1人だと言ってるから1つだっていう。じゃあどうして3つの人格があって1つなんですか、体は1つなんですかって言って体は1つと言わないんですね。じゃあ一体というのはどういう意味で一体なんですかって言ったら、こういう説明をするわけ。夫婦は一体だと言うではないか、夫婦は一体だと、あれと一緒だって言うんですよ。神様は三つの人格があっても一体だ。それはどういう意味で一体なんですかっていうと、神性、神の清さですね、神性、神性において一つだってこう言うんですよ。まあ、それはそうかもしれないけども、そしたら体は三つあるということをもう暗に認めてるわけ。体は3つあっても神性ということで1つだ。だから一体と言ってるのか。その一体は本当の一体って書くから余計ややこしいんだけども、夫婦は一体であるという一体だから、これはまあ要するにまあ実体ではないわけですね。概念なんですよ、一つね。だから夫婦は一体だと我々は社会的にそのまあ、精神論としては言いますけども、けれどもお医者さんに行ったらこれは2体と見なされるわけですよ、夫婦は。これ1体じゃありません、これは2つ別々です、別々、全く別々の、ね、人格も別、体も別、あんたが治療したらこっちは治療しなくていいなんてことはありません、そうですね。だから夫婦は1体だという言葉はの背景にある意味は、体は2つあるということを認めているという。だから三位一体の一番の問題点は、それ信者さんには、まあからさまには言わないんだけど、世の中のキリスト教会は神は三つの体を持ってるっていうことなんです。それでね、中世の絵を見てみると、中世から神様のことを説明している絵を見てみると、神様三人書いてあるんですよね。父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊なる神、三つ書いてあるんです。だからその3つの神を礼拝してるっていうのが世の中のキリスト教会の人で、これはローマから始まってこの本来のあるべき礼拝の対象をまあ誤ったものにしたし、増やしてしまったわけですね。言ってみれば3つにしてしまった。じゃあこれはですね、間違いなんだけど、間違いと気づかないで多くのキリスト教徒の人は三位一体、一体と一体という言葉にごまかされてしまって、三つの神様を拝んでるにもかかわらず一体って一人、神様お一人だというふうに思って錯覚させられてるんですね。だから父なる神様が天国にいらっしゃって、その父なる神様が子なるイエスキリストを送り出したと、地上に人間を救うために。だから子なる神様も神様、父なる神様も神様、その後聖霊という神様を人間にこう与えた。だから聖霊なる神様と3つ神様いるわけ。でこれが世の中のキリスト教会の人々が持っている神官というんですね、神に対するものの見方。 で、これは聖書からは完全に外れてしまった、はい、じゃあ聖書的に言ったらどう考えたらいいんですかということになるわけで、私がここで最も合理的に説明するならば、三重の一体、神は三重の三重ね、三重の一体である。これが神が唯一一人であって、しかも三重、三つの、そうですね、部分をこう重ね持っているということ。ちょっとそれ分かりづらいんで、もうちょっと具体的に説明してもらえませんかということになると、それは人間が三重の一体だから、自分のことを分かれば神様のこともよく分かります。人間はみんな三重の一体だ。三重の一体という言葉こそ聖書には出てきませんけれども、ヘブル書とテサロニケの2箇所に人間は霊と魂と体という言葉が出てくる。神様があなたの霊と魂と体を守ってくださるように。人間にはこの霊と魂と体とこう3つあるわけ、3つだけど、私は3人いるわけじゃないですね。なぜかこの3つは三重に重なってるわ。重なってると、ちょっとその重なってるのよく分かりませんっていうから、これは毎回申し上げるように、本当の自分というのは霊だ、自分は霊の存在だ。これは分かんないと思うけども、一人で10回から100回ぐらい言ってると、私は霊の存在なんだと、私は霊なんだということを言っていくうちにだんだんと分かってくる。それから私の霊は、ね、霊の存在である私は魂を持っている。その魂というのは人格の部分、あるいはお医者さんに言わせればこの脳の司っている部分、大きく知性と感性で成り立っている部分、そうですね、私の霊は魂を持っていて、思ったり考えたりするわけですよね、私はこう思うとか、こう考えるとか、こう感じるとか、こうしたい、ああしたいとか、こういうですね、意志の部分がある。だから私は霊の存在だけど、私は魂を持っている。この魂はこの霊とくっついて離れないんですよ、だからくっついて離れないからといっても、これ別物なので、私は霊の存在であって魂を持っていて、そしてこの肉体という体の家のようなね、体の中に今住んでいます。そしたら自分は一体なんですよ。他に自分は3つあるわけじゃなくて、三重の一体。自分の本質は霊が自分けれども、この自分の霊は人格を持っていて、その人格は一人一人違いますから、みんなそれが個性になっている。だ、あの人も霊の存在、この人も霊、人間であればみんな霊の存在だけれども、それはそれぞれみんな考え方とか感じ方が違っています。それは魂がみんな違う、個性がね、クリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、人間である以上はみんな霊の存在だ。そして魂を持っている。その魂にみんな違いがあるわけ、そうですね、だからその個性が出てくるわけですね。それで、そして肉体、体の中に住んでいますけれども、だから聖書が言うように、人間は内なる人と外なる人と2つありますよ。外なる人というのは体のこと、内なる人というのは霊魂、霊と魂、霊魂のことですね。内なる人っていうのが本当の自分、外なる人は、これはしばらくここにいる仮の宿みたいなことかもしれません。だからといってこの体を大切に しないで粗末に扱っちゃいけないです。それが分かれば分かるほど体を大切にしてくる、自分の体を大切に扱うようになってくる。 それは重要なことなんですけども、今は私はこの肉体の中に宿っていて、ね、そして私は本当の自分は自分の霊なんだけれども、この肉体も非常に大切な自分の霊の宿っているところで、はあ、でここがねこう見えてくると、あ、自分は一人であるけれども三重の一体なんだということが見えてくるんですね。でそれが見えてくると神様も見えてきて、神様も霊の存在なんだ。聖書は神は霊であると書いてあるから、神は霊の存在でも、この神様も人格を持っていらっしゃる。これは愛という人格、愛がベースになっている。愛が あって、この神の性質というものがあるわけ、うん、そしてその神の霊と、まあこの人格、神の性質ですね、これはが肉体を持って肉体に宿った時に、それがイエス・キリストというんですね。だからイエス・キリストというお方は人間となられた肉体を持った神なんですよね、実体は、うん、だからそのでもイエス・キリストは神として地上に来られたんじゃありません。神を捨てて人間となられたから人なるイエス・キリストというんですね。聖書は人の子とか神の子とかそういう表現をしてますけども、その神の霊は我々人間の霊と違います。何が違うかというと、罪がない、全く罪のないお方である。だから神が肉体を持って来られた、これがイエス・キリストだと。だからイエス・キリストが神であり、初代教会の人々はこのイエス・キリストを礼拝していた。イエス・キリストが天に上がってしまった後はイエス・キリストの名を崇めていた。イエスという名を表していた。イエスという名を礼拝していた。ところがその4世紀になってこのニケアの宗教会議でそれを全部廃されて、そして父なる神と子なる神と聖霊なる神という3つの神様を正当な神様とする。じゃあそれ3つの体あるんですかって言うと、いやそうじゃない、その3つ体あるって言ったら聖書から完全に外れますから、そうじゃない、でも神性においては一体なんだ、清いということによって一体なんだ、だからこれで三位一体なんだと、こういうふうに持っていく。でもその実体は三位三体なんですよね。だからキリスト教徒の人々は三位三体の神様を拝んでるわけです。これは偶像宗教多神教なんですね。だからこの間も鹿児島の市内にあるキリスト教会のある教会の信者さんが導かれて来られましたけども、私もなんとかこの方福音をとは願ったんだけども、なかなか入っていかない。なぜかって言ったら、もうずっとこの言葉を繰り返すわけですよ。父子聖霊三位一体の神感謝しますとかね、なんとかそればっかりずっと繰り返すから、もう全然この入っていかない話が、父子聖霊三位一体とか、もうそれだけもうなんか洗脳されてる、うん、だから父とか子とか聖霊とかそんな神様がいるわけじゃなくて、イエス・キリストだけ見えていけば、その三重の一体ということが見えていけばいいわけですよね。でもそれは本当に見えてないですね。だから私もね、それをね説明するのはなかなか難しいな。だけども少なくともこの真の教会の信者さんには分かっていただかなければならないと思っていたら、ある朝主イエス・キリスト様がですね、まあそれが本当に、まあ時々そういうことありますね。イエス様がちゃんと懇切丁寧に教えてくださった。朝朝でも夜でも昼でもいいけども、朝起きてるか起きてるかよく分かんないんだけど、このダニエルもそう言ってますよね。ダニエルは何と書いてあるかというと、ここに、こう書いてありますよね。この今読んだところを見ていきますとですね、ダニエル書ですよね、はい、この15節にこういう言葉が出てきますよね。 ここに7章ですね、ダニエル書の第7章の15節、ここにおいて我ダニエル、その体の内の魂を憂いしめ、我が脳中の幻のために思い悩んだ。ここに脳中の幻って言葉が出てきますよね。この幻っていうのは夢とは違うんですね。夢っていうのは基本的に人間の願望が出てくるわけですよ。時々そういうこと言います。私は夢を見ましたね、それはあんたの願望だと過ぎないとは言えないんだけども、大体そういうことなんですよ。人間の勝手な、こうなったらいいなっていう願望が夢に現れたに過ぎない。人間の欲求が出てくるわけで、夢っていうのは。だから夢っていうのは当てになりますよ、全く。それは夢見ましたから、私はこうだ、いやーちょっと、そうですかって言うしかないんだけども。だけど夢は全く当てになりません。それは悪魔も夢の中にいろんなものを入れ込むこともあるでしょうから。だから人間の基本的に願望だと、こういうふうに思ったらいいです。でも幻は違うんですよね。何が違うのかっていうと、意識が覚めてるんですよ、幻の時は。夢の時っていうのは意識がない、日常起きている時の意識はないわけですよ。だけど幻の時には起きている時と同じ意識を持ってるんですね。それで神様が幻を通して我々に何かを示すことがあるかもしれないけれども、神様じゃないものも幻を見せますから、それは求めちゃいけないっていうんですよ、聖書は。それを求めると悪魔が持ってくるから、おかしなものを。それで惑わされる人多いですよ。だから幻というものを決して求めちゃいけませんけれども、求めないで与えられることはあるから、それはいいですよ。それから幻にはね、3種類あるんですね。でその3種類のうちの一つがこの脳中の幻っていう、これを私的に言わせれば、なんかうとうと幻なんだよ。うとうとしてる時ってあるじゃない、人間は。寝てるのか起きてるのかっていう中間ぐらいの時、それは脳中の幻って、でこれは体の感覚がもうないんですよね。でも意識ははっきりしてるんですよ。起きてる時と同じ意識ははっきりしてるんだけど、体の感覚はないんです。だから脳中の幻、寝てる時と同じような状況で体はあるんだけども、意識だけははっきりしてるんです、起きてる時と同じ。だからそのこのね、この脳中の幻というものは時々あるかもしれない。それは求めないようにしてほしいと思うんですね。求めてろくなことないから一つも。でも求めないで来た時はもう脳中の幻で、これよく神様はそういう方法で我々に教えることがあるかもしれませんが、けれどもある時にそういうことだ。だからまあ別の言い方をすれば、その半分寝てて半分起きてるようなその時に、霊の世界と我々の霊が接してるっていうことなんですよ。でそこで与えられてくるわけなんですけども、その時にね、三位一体を説明する時に聖書にはどこにもないよなと。これがなぜ間違いなのかっていう、それから三重の一体という言葉を見ようとしても、聖書にもそれ三重の一体も出てきませんよね、そういう言葉は。でも肉体の中に霊が宿っているところ、少なくともこれ20、そこに魂っていう人格があるから30ね。このそれはね、どこから説明したらいいんだろうかと、ちょっと神様に問いかけていた時がありましたけども、やっぱ神様何でもお尋ねしとくと、必要な時にこう教えてくださる。だから聖書っていうのは自分勝手に解釈しなくても、読んでおけば必要な時にパッとこう教えられる。そういうことがありますから、これがあるから、無理してね、ひもどかないようにというんですよ、聖書は。そうした時にね、 根本とここのこの場所はしょっちゅう私も読んで、まあ、いたけれども、信者さんにもここはよく説明してたけども、三位一体と関わっているという説明をしたことがあったんです。でそれでちょっと教えられましてね。でそのヨハネの第一の文って、後ろの方にヨハネの第一の文っていうのがあるわけですよね。ヨハネ第一の文、ヨハネ第一の文の第四章ですね。ヨハネ第一の文の第四章でございます。ヨハネ、これ後ろの方になりますね。ヨハネ黙示録のちょっと前、ヨハネ伝の方ではなくて、ヨハネ第一の文というのは後ろの方、聖書のもうだいぶ後ろの方ですね。ヨハネ第一、第二、第三までありますけども、ヨハネ第一の文の第四章、一節をご一緒にお読みしますね。愛する者よ、すべての霊を信ずな。その霊の神よりいずるか否かを試みよ。多くの偽預言者世にいでたればなり、はい、でこれが書かれたのは1世紀の終わり頃後半だと思いますけど、もうすでにその時にヨハネは聖霊に導かれてこの言葉を、まあ、警告を与えているわけですし、これはもう我々に対して与えて2000年、それから20世紀だった今日、我々にも与えられていることですね。で、すべての霊を信ずるなと書いてあるんですよ。霊だからといって信じるなって、すべての霊を。なんか霊はいつでもいいもので、肉はいつでも悪いものだっていう、こう両極端にこう考え方を持ってる人って言いますよね。これは幼稚です、非常に。これは心理学的に言って、私が言ってるんじゃない、心理学者人間の幼稚性っていうのの特徴の一つは、白か黒かどっちかにしろってこういうわけですね。ね、だから0か100かっていうね。でこれはね、ダメだから、ある時にある方が相談に来られた時に、まあ、世の中の人なんだけども、まあ、教会を訪ねて来られたのに、いろいろ問題で悩んで、問題で悩んで苦しんで、教会の話聞いてきたんだよね。教会にちょっと相談したいんだって、まあ、相談所じゃないんだけども、相談に行きたいんだって、どういうことですかって、まあ、これこういうことでこういうこと、まあ自分の父親との確執、ね、それからその家内で、ね、家の産業ですよね。家内産業っていうんですよね、まあ、そこの産業の大いなる問題、自分の悩み苦しみ、まあ、いろいろ語ってくれたわけでありますけど、まあそれで、まあどうしたらまあいいのかっていうね、世の中の人はもう本当に悩みだらけでね、教会の信者さんもなんでこんな悩みがないのかなと思いますよね。すごいことですね。悩みがあっても自分で解決してお祈りして、だからこれは我々これが普通だと思ってますけど、世の中の人はもう、そして相談するところもない、ね、まあこういうことでありますよ。だから全て の霊をね、信ずるな、ね、全ての霊を信じちゃいけません。なんか霊はみんないいもので、肉はみんな悪いものだという、ゼロ100っていうね、こういう考え方を持たないようにしてほしいと。もうちょっと、まあ我々は持ってませんけど、もうちょっと我々は成熟してますからね、だけどね、この方ね、このそれでそこにまた今度問題悩みがあるところに第三者が介入してきて、そして自分に無理に何ていうかね、妥協を迫ってくるっていうことだね。まあまあまあ具体的なことを言ったら間違いないからあれですけど、まあ、教会の方じゃないからです、まあもちろん聖霊受けて変えられたら、今度洗礼受けてきなさいよって言ったんだけど、あ、分かりましたと言って、どこまで分かったか知らないけど、でもその後か問題が要求方向に行ってるから、だからその時にね、このどうしたら自分はいいのかっていうね、その やっぱりこの人もね、大学を中退してそのままこの親の要請によって自分の家に帰ってきて、そしてその産業を立ち直していって世界的な注目を浴びるくらいのものに、鹿児島の産業ですよ、しているので、まあ素晴らしい能力実力を持っている人だけども、そこで悩まされ苦しめられ妨害されてきて、そこにまたこう、まあいろいろなですね。だからその私はどう返事したらいいか、そのね、第三者の介入してきてる人のその提案することに従うべきなのか、従ったらもう自分は今でさえ苦しいのにさらに自分を、まあ、追い込んで苦しめることになるんだけど、それがいいのか、それとも断った方がいいのか、つまり0か100かっていうことですね。0、100ってやつですね。白か黒か、まあ、それでまた悩むんだ人間、だからそうじゃなくて、だ私がじゃあ0か100かじゃなくて、交渉っていうのはそうやらないんじゃないですかって、普通はですね、まず断るんだよね。断る、0って突きつけない、突きつけていい、まあいや私はそれはもう断りますこういうふうに、でもじゃあこれはどうか、こういろいろなことを、まあ、またさらに説得してきたときに、いや私はもう絶対にもう断りますって言ったんだから断りますって終わったら、これもちょっと幼稚ですよね、だからその次にですね、あなたの条件次第ではこちらもそれに応じていきましょうという姿勢を見せる、これすごい重要ですよね、自分が条件出す、それをあなたが どこまで飲みますか、それによって私も妥協していくことができますよと、0か100かっていうんじゃあまりにも幼稚すぎますよね、そしてその条件によってこう対応していきますよと、柔軟な姿勢を見せるって、これはやっぱり大人ということで、だからそういうこの0か100かというこういう考え方が大人になっても、まあ、まだまだこう色濃く持ってる人っていうのはいるわけでありまして、世の中には、それは人間関係うまくいかないですよね。なぜかというとそれは幼稚だから、そうですね。だからそうですね、だからそれはですね、じゃあいつ、まあ、子供っていうのはみんなそうなんですよ。大体子供は、子供は0か100かで始まるんですよね、お腹が空けばわーわーわーわーと泣きわめく、ね、でミルクをもらえばこんなキャッキャッキャッキャ喜ぶ、もうどっちかな、どっちかしかない、喜んでるか泣いてるか、ね、その中間がないのかなと、中間ないんですね、それで子供っていうのはもう今ニコニコしてたのとすぐガーガーガー泣き出す、でガーガーガーだけど、もう本当にだから子供なんてもう育てられないんですよ、この年だったらですね、遠くでこう眺めてるだけですね、もう体力がないです。だからだけどそれ子供の視点から見たらそれはみんな子供はそうだって、子供の視点から見たら自分がお腹が空いたギャーギャーギャーギャーと叫んだ時にミルクを飲ませてくれる人、まあ人って言ったらそれは母親しかいないんだろう、多分母親が大体多いんですけど、母親それはいい人だと判断するらしいね、それから今度はですね、お腹が空いてもですね何もくれない時っていうか、まあ母乳だったら母乳があんまり出なかったとか、ミルクだったらミルクが足りなかったとか言った時には、これは悪い人だと判断するらしいな、子供っていうのは。同じ母親、同じ人物ですよ、同じ人物だけれども同じ人物だとは判断しないっていうのよ、別々の自分にいいことしてくれた人はいい人、ね、自分の欲求を満たしてくれなかった人はこれは悪い人、こういうふうに子どもの時には判断してるって言うんだよね、大人になった時の大人の中の幼児性というのを発見したのはフロイトですよね。 けどそのフロイトの後継者なんだよねこれ、うん、あのだからメラニーっていう人だったと思うんですか、この女性なんだけど、さすがに女性で自分の子育てを通してなんだけど、あこの人はあの幼児の中に幼児性を発見したんだよ、幼児の中での性、うん、だからその自分が欲求を満たしてくれたらいい人、自分の欲求を満たしてくれなかったら悪い人、同じ人と思ってないっていうね。これをあの日本語的にはこれ部分的対象関係って言ったのかな、部分的対象関係というふうにあの言ってるわけですよ。でこの部分的対象関係というものが子供に見られる一つの特徴で、これは大人になっても残ってる人がいるし、色濃く残ってる場合があるって、部分的対象関係、人によってはですよ。それからじゃあそれだけなのかっていうと、ちょっとあのお乳を離れて離乳してから子供にはもう一つのあの側面が芽生えてくると、あのよく観察してますよね、やっぱ母親だからね、子供、自分の子供ですよ。それでそのもう一つのその成長のプロセスは何かっていうと、あの母親がまあ大体多いんだけど、父親でも母親でもまあ親ですよね、親に対してあの自分の欲求を満たしてくれてもくれなくても一人の人物であるっていうものの見方を養っていくっていうんでね、まあ、自分に対して良い、ね、欲求を満たしてくれたけれども自分の欲求を満たしてくれなかった、でも同じこれはあの一人の人物である、ね、だからその一人の人物の中に、まあ、こういうこともあるし、まあ、そしてじゃ あの自分がギャーギャーギャーギャー欲求だけを突きつけるんじゃなくて相手のことも少し考えてあの知恵を使ってくるわけだね。それで相手がちょっと機嫌のいい時に言ってみようとか、まあ、そういうふうにだんだんなってくる。だからこういうふうにしてあの子供の中に養われていくというのが、これが全体的な全体対象関係というね、全体的対象関係で、この2つのこの側面を持ちながら人間は成長していくんだけども、大人になればなるほど部分的対象欲求は潜んできて、全体的対象欲求の方が対象関係ですね、全体的対象関係の方が混ざってくるわけ、これが大人ですよ。あこの人はいい面もあるし悪い面もあるけども、いい面でこうつけしていくとかね、うん、まあそういうふうになっていくのが大人ですよね、うん、ところがこの部分的な対象関係がずっと色濃く残っていて、そっちが混ざってる人はこれはですね、あの自分の欲求満たしてくれたらこれいい人、くれなかったらこれ悪い人というね、人間関係がうまくこう円滑で進まないですよ、そうなりますと。だからこのまあお友達もなかなかできづらくなってくる、うんうん、だからまああの人間そういうこともあるだろうなと、あまあこの人はあんなこと言ったけど、まあまあまあそれもまあ自分もそういう適当なところもあるしなということで、あの全体的に見ていくということがあのできていくというのはすごく重要なことになりますよね、うん、だからまあそういうことで、まあ、このこうそんなちょっとご相談、それこそご相談を、まあ、受けて、まあ、ちょっとこうアドバイスを、まあ、アドバイスもない、まあ、私だったらこう思いますけどみたいなことになりますけどね、うん、まあ答えはないけれども、この神の言葉というのは聖書の真理ともよく言います、聖書の真理、神の言葉、神の言葉というのも2種類あるんですね。この2種類の見分けをしないとちょっと間違いが起きやすい、うん、だから神の言葉にはですね、ギリシャ語には2つの2種類の言葉が当てがわれていて、1つはロゴスっていうんですね、ロゴス、神の言葉と訳されているのがロゴス、 それからもう一つはですね、レーマっていう言葉、レーマ、両方とも神の言葉だけれども、この二つには違いがありますね、でこのロゴスというのは何かというと、聖書の中に書かれている真理としての神の言葉、真理、ね、神は唯一である、神はお一人であるといった、これ真理ですよね、これがロゴス、聖書に書かれている真理。でもこの聖書に書かれている真理だけでは我々の日常生活とうまくいかないんです。それぞれの一人一人に語ってくださる神の言葉があるわけ。その必要に応じて我々もよく異言でお祈りして、わからないことがあったら神様に祈って、聞いておくと、時が来た時に教えてくださる。この神の言葉は自分の個人的ですよね。これ非常に聖霊による導きと言ってもいいですよね。これをレーマと呼ぶ。このレーマなくしては、我々聖書に書いてあるから聖書の真理だ真理だって、これだけじゃね、間違いを起こしやすいです、全世界に行ってこの福音を伝えなさいと聖書に書いて、これは真理だって言うと、そればっかりじゃ間違いを起こしやすい。なぜかって言ったら、あるところに来た時に聖霊によってここに福音伝道に行くのを禁じられたと聖書に書いてある。パウロは、アジアに行こうと思ったら禁じられた、じゃあマケドニアの前にビテニアという地方があって、じゃあそっち行こうと思ったら神の御霊許し賜わずと書いてある聖書、だから聖書のロゴスという真理の言葉があって、もう一つレーマという我々のうちに、私に今語っている神の言葉もある。その私に語っている神の言葉は聖書の真理から外れることは絶対ありません、だからそこがね、2つ見えてこないと、神の言葉も2種類あるってことはよくわからないというんですね。それで、ですからそれがあるから、私もこの三重の一体ということをどうやって説明しようかと思った時に、聖書のここを教えられてきたわけだね。その愛する者よ、全ての霊を信ずるな、その霊が神から出たか否かを試みよってあるじゃん。試みよっていうのは試験しなさい、テストしなさい。本当にこれは誠の神様から来たものなのか、ね、他の悪の霊から来てるものか、ね、神以外の霊なのか、ね、このテストしなさいよと、何でもかんでも霊だからって言って信じるなって聖書言ってる。ね、だから霊のものが正しくて肉のものは全部悪だっていうのはこれ間違いですよね。肉のもので正しいこともたくさんあるわけ、霊のもので間違ってもたくさんあるわけ。だからちゃんと受け入れるべきものは肉のものでも受け入れる、ね、そうしないと人間おかしくなりますよね、だからすべての、それから多くの偽預言者世に入れたればないで、1世紀の段階でもうすでに、ね、多くの偽物の教えが出回っていたわけ、はい、じゃあどこでテストして判断して我々は見分けていったらいいのかということなんですけども、三位一体なんてそのもう最たるもんですよね。三位一体論がなぜおかしいのか、なぜそれが神から出ていないのか、それを我々はテストしなさい、ね、それを吟味しなさい。じゃあなんで吟味するかというと、この2節ですよ。これが非常に重要ですね。じゃあご一緒に言いましょうね。おおよそイエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことを言い表す霊は神よりいず、なんじらこれによりて神の御霊を知るべし、はい、イエス・キリストというお方は霊なる神が肉体を持った方なんだと言ってるわけです。聖書は神は霊であったけれども、神は霊であるけれども、その霊なる神が肉体を持って来られた、これ三重の一体なんだよ、ここで。だから神は唯一なんですね。だからここが我々が判断するね、重要な真理なんです、ここは。だからこの、 霊なる神が肉体だ、父なる神がね肉体を持って来られたのは子なるイエス・キリストっていうのよ。その神ご自身が肉体を持って人間となられたから神の子と呼んでるに過ぎないんですよ。世の中のキリスト教会の人はそう思ってないんですよ。父なる神様がいて、子なる神様であるイエス・キリストを地上に遣わした、ね、だから子なる神様もいるし、父なる神様もいるし、その後で今度は子なる神様が天国に戻ってきた後で聖霊なる神様を送ってきた。だから3つあるとこういうふうに思ってない。だからそうじゃないですよ。神は霊であったお方が肉体を持ってこられた、これがイエス・キリスト。このイエス・キリストは天に昇って復活して天に昇った、その肉体は今神の位の右にありますけれども、その霊は再び我々の中に聖霊となって宿ってきた、ね、神が我のうちに御霊となって宿った。だから神は一人、父も子も聖霊もこれは同じイエス・キリストの御霊、イエス・キリストご自身、ね、ということが見えてくればいいわけ。我々見えてきてるからそんな問題ないです。なぜ見えてきてるかっていうと、自分体験してるから分かるわけです。聖霊を受けてないところは分からない。だからそのおおよそイエス・キリストの肉体にて来たりたまいし神であることを言い表すって言ってもいいし、イエス・キリストは霊なる神が肉体に宿ったお方だよと言ってるわけ。肉体を持ったお方だよと。そしてそこに神の御霊を、あなたは分かる、神の御霊、聖霊というのはイエス・キリストの御霊のことだということが見えてくるでしょうと、ね、だからそれは神の御霊を受けた人々にこの手紙を送ってるんですから。そして3節にあるように、おおよそイエスを言い表さぬ霊は神より異弟子にあらず、まあ、この2節が分かればこの3節はもっと簡単ですよね。これが判断の根拠ですよ。イエスを言い表さない霊は神から異弟子にあらず、これは非キリスト教なの。まあ非キリスト教だ、そんなこと言ったら世の中のキリスト教は全部非キリスト教だ。もうそうですね、うん、イエスを言い表さないから彼らは。じゃあイエスを言い表さないって何を言い表してるかというと、父と子と聖霊の名ということ。イエスの名というのは言わないんです。イエスの名も崇めない、父と子と聖霊の名、これなんです。だからそこは判断の基準ですよ。ところ、これもう1世紀からあると、こういうあの偽預言者の例は、ね、だから紀元300年代にはもうこれをですね、政治的に確立させて確定して、そしてこれ以外のものはね、あのまあ処罰したわけですね、うん、だからこのこれはね、あの1260年間十何世紀近くまで続きますよと言われたように、プロテスタント教会が起こってくるまでプロテスタントそれに逆らったわけだから、ある意味で、うん、でもそのプロテスタント教会も飲まれてしまって、いつの間にかプロテスタント教会も三位一体なんだけど、でもまあ一応中世の時代は終わりを迎えたわけで、その十何世紀ぐらいからあなってきたら、あもう終焉を迎えつつあったわけ。だからおおよそイエスを言い表さない霊は神より異弟子にあるんです。これは非キリストの霊ですから、そこでちゃんと判断してくださいよと、はい、で、イエスを言い表さない父と子と聖霊な、うん、ひどいのになると教祖の名前なんか出てきたら、もうこんなのどうしようもないですからね、うん、人間のそれは宗教です。だから、それで私たちはこの、6節にありますように、まあ、6節もご一緒に読みましょう。我らは神より異弟子者なり、神を知る者は我らに聞き、神より異弟の者は我らに聞かず、これによりて真理の霊と迷いの霊と知る、はい、で迷いの霊というものが世の中を、まあ、惑わしておりますので、そこをはっきりと判断してくださいよと。なんで判断しますか。聖書で判断してください。聖書は何と言ってますか、ね、 イエス・キリストという霊なる神様が肉体を持って来られた方がイエス・キリストなんだと。人間となったから人なるイエス・キリストと呼んでるに過ぎない。神の子と なってきたから神の子と呼んでるに過ぎない、ね、だけどもそれは実態は神ご自身なんだと、ね、いうことが見えてきたら、イエスを言い表さない例はまあ一世紀からもうすでに始まっていたということですね。ですから、まあそのことをしっかりと私たちは、見てですね、そして、このもうその前にちょっとヘブル書というのがあるんで、そこだけ読んでも終わりますね。ヘブル書の第一章、はい、はい、ヘブル書の第一章、ちょっと難しい感じしますけれども、第一章の一節から、三節までをご一緒に読みましょう。神昔は預言者たちにより多くに分かち、多くの方法をもて先祖たちに語りたまいしが、この末の世には御子によりて我らに語りたまえり。神はかつて御子を立てて、よろずの者の世継ぎとなし、また御子によりてもろもろの世界を作りたまえり。御子は神の栄光の輝き、神の本質の型にして、己が力の言葉をもてよろずのものを保したも、また罪の清めをなして高きところにある御子の右に出したまえり。ちょっと難しい表現になってますけど、まあ、簡単に言えばね、このイエス・キリスト、御子、子供、神の御子イエス・キリストが神ご自身の姿なんだと、神ご自身なんだということをここで言ってるわけですね。ですから、この、この2節にありますように、一説には昔はっていうのは旧約聖書の時代は多くの預言者が、まあ、エホバだとかヤウェだとかエホバの神、エホバの神って言ってましたけども、それは新約聖書に出てきません。なぜ出てこないかというと、イエス・キリストによって現れてきたから。その旧約のエホバなりヤウェの神が、その霊のであった神が肉体を持ってもう人間の前に堂々とその姿を表してくださったから、もう昔の人々はそうやって語ってたけども、この末の世っていうのは今の新約の時代、今の時代になった時にはイエス・キリストによって我々に神ご自身が現れてくださった、語ってくださった、ね、そして神はかつて御子を立ててよろずの者の世継ぎとなし、また御子によりてもろもろの世界を作りたまえり。この全世界全宇宙で、ね、こうイエス・キリストがお作りになったということを言ってるわけです、うん、聖書は創世記、旧約聖書には神はじめに天地を作りたまえりって書いてあるけど、その神はイエス・キリストとこう言って、御子なるイエス・キリスト、うん、だから御子は、そして3節見ますと、さらに見ますと、御子はその神の子供であるイエス・キリストはということですね。神の栄光の輝き、神の本質の型である。本質の型、霊なる神が肉体を持って来られたお方がイエス・キリスト、御子イエス・キリストだということですから、それが見えてきたこの三重の一体ということがはっきりと見えれば、神がお一人であって、その本質はイエス・キリスト、イエス・キリストの本質はまたこの旧約のエホバと呼ばれた神ご自身の霊と言ってもいいわけ、うん、だからこの旧約時代においては神様はご自分の人格とか性格はあまり人に表さなかったですね。ほとんどイエス・キリストによって神の性質、神の人格、神の愛ということの性質がみんな見えてきた、うん、そしてそのイエス・キリストは肉体を持って来られたわけですから、この、ことをしっかりと私たちはまあ聖書に書かれてある真理を学んで、迷うことなく、まあ、イエス・キリストが私の主であり私の神であるということを知って、まあ、進んでいただければ幸いですね。でご一緒にお祈り